皆さんおはようございます。明石が本当に幸いでしたね。大変な仕事だということですけども、同時にすごく大切な仕事、一人一人の患者さん、またその背後のご家族や患者さんやご家族の抱えている大きな大きな痛みや課題や問題をね、心の分野の問題をね、取り扱ってそこに届こうとしてらっしゃるというね、まるで牧師の働きをこうしてらっしゃる。キリスト教病院ではね、お医者さんと看護さんと家族と牧師とで、ね、それぞれの分野に分かれてケアをしていくという、特にがん患者の末期の患者のためにホスピスの中でそういう役割分担するんですけども、まあ、それをある意味で一人でやってらっしゃるところがあってね、素晴らしい働きだなと思いました。私はよみがえりであり命であるという題でお話をします。先月のオープンチャーチでは映画を見ましたね。そして天国は本当にあるというですね、誠にダイレクトな映画お話内容でありました。今日もそれに関連する、お言葉であります。昨日も、高橋由美子さんの1ヶ月の記念会がありました。葬儀っていう時はね、もうまして今回のように、日曜日に礼拝堂さよならしてまたねって言って、その夜亡くなったようなことでありましてね、まあ気づくのが少し遅れてしまい、その後はもうバタバタでありますね。本当に何が何だかわからないまま葬儀ご儀式をしたところがあるんですけども、1ヶ月経ちますとさすがに少し冷静にこの愛する方の死を受け入れながら記念をすることができるという、まあ、大切な、むしろ1ヶ月記念会というのはね、あるいは1年記念会というのは大切なんですね。その人の死をしっかり受け止めるということなんですね。そんな記念会をさせていただいたことであります。でその記念会のプログラムの中にいつでもこの言葉を書いております。他の先生方の葬儀のプログラムも拝見することがありますが、やはりそうです。それが今日読んでいただきました、今佐久間さんに読んでいただきましたヨハネ11章の25節の言葉なんですね。イエスは彼女に言われた、私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。それからね、その後です、あなたはこれを信じるか、大切なメッセージがここにあります。実はですね、イエス様、イエス・キリストという方はですね、そのご生涯の中で、イエス様は隠れた33年半のほどの生涯だったんですが、30年は隠れた生涯と言われますが、ご自身は神の御子として、メシアとして表されて、3年そこそこなんですね、ご生涯は。公の生涯というのはね、その3年そこそこの間に、立て続けに、本当に多くの奇跡、印ともいいますがね、起こされたんですよ。いろんな人が出ていろんなことをやったという、言ったという、予言したという、そういうことはたくさんありますけれども、皆さん、歴史の中でイエス様ほど連続的に驚くような奇跡を決定的になさったという、そういう方は、イエス様に比類するような人は誰もいない。誰もいないんです。イエス様は奇跡の人なんです。で、イエス様の奇跡ということに簡単にちょっとこのお話ししたいんですけどもね。イエス様の奇跡をこう学ぶ中で、三つの特徴がある。三つの特徴がある。一つはね、イエス様の奇跡ってね、これは、 神様の技だったということの証明だったということですね。人にはできないが神にはできる。そりゃそうですね。私たち聖書を読んでイエス様が奇跡したこの起こしたとか、 まず少女降誕からですね、生まれ方から違うんですけども、いろんな奇跡見てですね、そんなこと信じられないと言うんですけども、おかしな話ですね。まあそれはイエス様をどなたかということの前提が全然違うからです。もしだけども、もしイエス様が神だとしたら、できない方がおかしいわけです。イエス様の奇跡というのはまさに神にはできるという神様の御業を、そこで当時の人たちに、特に弟子たちに明らかにされたという話なんですね。そういうことなんです。そこに意味がある。イエス様は、私の言葉を聞いて信じることができなければ、私の技を見て信じなさいとおっしゃった。技っていうのは奇跡のことです。イエス様の奇跡を見て、多くの人たちがイエス様を信じたとあります。弟子たちもそうだったんです。イエス様の奇跡は、全能の神の技だったという、これが一つの大切な意味なんです。もう一つはですね、イエス様の奇跡には、意味のない奇跡は一つもない。意味のない奇跡は一つもない。聖書はこの66巻であり、特に新約聖書27巻、吟味されて、これは神様の言葉だという。だけど無数にですね、当時の義典や外典というのがあるんですけども、この当時のいろんな人が書いたものが残っており、イエス様について書いたものが伝記みたいに残っておりましたね。だけどそれは誠にですね、おとぎ話がのような話が書いてあるわけです。イエス様がある時砂をパーッと巻いたら鳥になっちゃったっていう、そんな奇跡があるんですけどもね、意味のない奇跡、人を驚かすだけの奇跡、それはね、神の言葉じゃないんだから、聖書の中には外される、聖書の中から外される。イエス様の奇跡って意味のない奇跡は一つもないんです。皆さん、その奇跡には必ずメッセージがある。メッセージがある。今日後でそのことを、じゃあこのラザロさんの奇跡っていうのは、復活は何だったのかというね、意味があるんですね。イエス様は神の言葉を語られた。神の言葉を聞いて、神様という方を人々は知った。理解した。だけども、聞いてわからない人は、イエス様の奇跡を見て、そしてその奇跡の意味を解き明かされることを通して、つまり聞いて信じるだけじゃなくて、神の言葉は言葉としての 聞く言葉と見て信じる、見る言葉とがある。見る言葉というのは奇跡なんです。意味のない奇跡はない。だから皆さんの聖書を読みながら、この奇跡の意味は一体何だろうかな。二つのパンで、いや、5つのパンと2匹の魚で5000人以上、いや1万人の以上の人たちを腹をいっぱい食べさせて、あまり靴が10の子がいっぱいになった、何なんだろう、これは、これ一体何なんだろうと。イエス様は このお腹空かしてすごくかわいそうに思われたんだろうが、確かにそうなんですけども、あれまれたと書いてあるんですけども、そんなことではない。その後に出てくるんです。私は命のパンである。ここなんですよ。まあ、そういうふうに意味のない奇跡が一つ。もう一つはね、イエス様はたくさんの奇跡を起こされましたけれども、そうなんですね。自分のための奇跡は一つも起こしていらっしゃらない。意味のない奇跡を起こしていらっしゃらないだけじゃなくて、イエス様は自分のために奇跡を使わなかった方なんです。自分を喜ばせたい。自分の命を救うための奇跡は一つもない。あくまでも神様の愛のほとばしりとしての真っ白人、弱っている人々、乾いている人、苦しみに耐えかねている人、愛とありのゆえの奇跡なんです。奇跡なんです。だけどもそれを自分には一度も用いてらっしゃらない。これは不思議ですね。でもそれがイエス様という方、徹底して人々のために これを用いられたというんですね。これが特徴なんですよ。40神40夜断食されてお腹が減った。悪魔はイエスよ、お前の力を用いてみよう、石を、石灰岩の白い石をパンに変えようと。